転職デザイナー三宅哲之のサラリーマン企業モヤモヤ相談。自分に何ができるんだろう。何から始めたらいいの。この番組はそんなモヤモヤ状態のあなたのお悩みに、サラリーマンの応援団長、転職デザイナー三宅哲之がお答えするポッドキャスト番組です。
2017年8月22日火曜日朝6時です。皆さんおはようございます。編集担当の浜ちゃんです。団長おはようございます。
はい、おはようございます。
今日の横浜というか関東地方もまた曇りみたいな感じで、もう本当にね、夏はどこ行っちゃったんだろうという感じですけれども、団長はなんかちょっとさっきお話してたら、まあ雨降んないだけマシみたいなポジティブな感じですが寂しくないですか。
もうなってもうずっとそうやから言っててもしょうがないよね、もうね。
ねえ、でもなんか言いたくなっちゃいますよね、このずっと雨続きっていうのはね。本当にねえ、皆さんのあの残念じゃないですか。ねえ、ちょっと皆さんのあの残念コメントもね、あのぜひあのしていただけたらなと思います。むしろね、あの良かったって、日焼けしなくていいとかね、あの暑くなくていいとかね、いうコメントでも結構なんで、ポジティブコメントも結構なんで、ぜひあのしていただければなというふうに思います。早速あの朝早くからあのこれ初めてコメントしていただいたんですね。さっさんコメント初めてドキドキしちゃいます、やってみますってね、先にすいません読んじゃいました。
はい、おはようございます。
ありがとうございます。はい、じゃ あの今日もこのコーナーからあの行かせていただきます。
団長の1週間。
はい、というわけで団長の1週間のコーナーからよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週っていうか先週は8月15日から8月21日ということで、
はい、
まあ、ちょっとまだあのお盆休みが引っ張られてるような1週間でしたね、
うん、
世の中的に、
はい、
なので、まあ、僕 の, あの業務的にもそんなになんか予定がいっぱいあってとかそういうことではなく、
はい、
あの手帳を見てると結構ガラつきの状態ですね、
うん、
今見返すとね。
なるほど。
で、まあ、15日は、まあ、いつも通りラジオで入って、で、そうやな、まあ、水曜日にホームページのデザイナーさんと打ち合わせ夕方にやったとか、それから木曜日の朝はメンバーさんとセッションやったとか、
はい、
ウィークでそんなもんやね。
うん、
あとは何してたかな、まあ、仕事したり遊んだり仕事したり遊んだりって感じか。あのお盆はなんかお盆休みってあの取ったことはないので、うん、僕はあの独立した以降はね、
はい、
うん、まあ、よくあの人が大勢動くときに取りたくもないんで、
うん、
取らないですよ、
うん、
でそうじゃないときにあの取るっていうふうにしてるから別に決めてないんですけど、
うん、
まあ、そんな中にあっても、まあ、世の中的にそうなってると、なんだろうな、ガンガンなんかやろうっていう感じでもないので、
うん、
だから割とこう、まあ、仕込みですよね、いろいろこう、うん、ものを考えるとかちょっと先のことを見据えるとか、
うん、
整理するとか、
うん、
それこそ部屋がガチャガチャにあのなってたらちょっと書類をあの捨てるとかね、
うん、
なんか そういうことに結構時間費やしてますよね。
なるほど。
うん、で、まあ、土日は、まあ、ちょっとずつ始動みたいな感じですけど、土曜日、まあ、ちなみに土日はあの関西ではセミナーと授業やってたんで、
うん、
うちのなこさんっていう認定講師がやってくれたんですけども、
うん、
その傍らで僕は、うん、土曜日は最近ちょっと新しいシリーズで始めた50代の価値を副収入に変えるセミナーっていうのを始めたんですね、
うん、はい、
うん、でそれを、まあ、少人数制でやってるんで、
うん、
あのこの日もマンツーマンだったんですけどね、
うん、
それを午前中やって、で午後からお一人面談して、
うん、
で終わりだな。で、20日の日曜日は朝2つメンバーさんのセッションやって、
はい、
で昨日休みでみたいな感じですから、まあそんなに本当に、うん、手帳的にはガラス気の状態ですね。
うん、なるほど。
うん、でやっぱりいつも毎週のようにこれ自分振り返りながら思うんですけど、この、うん、手帳に何も書いてないときに何をしてるのかっていうのが結構重要で、
うん、
うん、だから何もしなかったら、何もしなくても一日って過ぎていくけど、
はい、
やっぱなんかちゃんとしとかなあかんなっていうかね、
うん、
いうことをこう今こう見ながら振り返っているような次第ですね。
うん、なるほど。
うん、昨日ニュースステーション見てたら、
はい、
桂歌丸師匠、うん、
はい、
うん、のなんか特集みたいなのやってて、
うん、
それでもうなんか肺気腫とかやってね、うん、鼻に呼吸器つけてないとって感じで、歩くのもなんかもうほんまに 1メーターか2メーターしか歩けないから、そんな感じでね、
はい、
でもなんていうんですか、講座っていうのかな、要するに落語の舞台に出るってやつね、それを続けてると。
うん。
うん。で、まあ結構なんか、なんでそんなにしてまでやるんですかって、昨日そういうインタビューしてたけども、
うん、
僕は先しか見てないんですよ、と言ってたね。
うん。
だからもう、過去を振り返ることって結構ありますよね。って聞いたら、いや、もう、過去でできてたことを考えたってしょうがないから、
うん、
もう先しか見てないと、
うん、
もうなんかこう命削って高座に上がってるっていうかね、うん、なんかそんなことを言ってましたけどね。
なるほど。
周り的にはね、
うん、
うん、あ、すごいなと思ってね、
うん、
手帳にメモりました。
なるほど、名言ですね。
うん、まあそんなとこですね。
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございました。今日もルンがおはようございますっていうね、コメントをしてくれてます。なんか関西すごい盛り上がったみたいですね。なんかね、さっき言われた、うんうん、ね、土曜日の授業の方は、
うんうん、
すごくね、少ない人数から始まったと思うんですけど、あっという間にね、東京の会と同じぐらいなもう感じになってるんじゃないですか。
ああ、そうかもね。
ね、
うん、
すごいですね。これから関西また、まあ、さらにね、熱くなると思いますので、
うん、
楽しみですね。
はい、
はい、それでは今日の、ね、本編の方に行きたいなと思います。はい、それでは今日の本編です。今日の本編は早期退職をプラスにできる人、できない人です。それでは団長、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は、まあ、早期退職っていうキーワードで話をしていくんですけど、まあ、先に断っておくと、早期退職っていうその制度っていうかね、それはだいたい50代以降の人が対象になるような、まあ、そんなイメージ持ってるかもしれないんですけど、話の内容ってそういう内容じゃないので、
うん、
ちょっとそこ踏まえて、あ、俺今日関係ねえなって若い人思わずに聞いてほしいんですけど、
はい、うん、
この話実は発端があってですね、まあ、一人のメンバーさんがいらっしゃって、うん、でその人とたまたま雑談をしてた時に、
はい、
その話から実は出てきた内容なんですよ、
うん、
ほんで、まあ、その人はね、とある大手の会社に勤めてるわけですよ、今ね。
うん。
うん。で、団長ね、うちも始まりましたよ、とかって、まあ、いう話になって、
うん、
何がって聞いたら、いや、早期退職が、とか言って。
うん。
で、うちがっていうのは、その周りの部署では、あちこちで、まあ、なんかちょこちょこちょこちょこやってたらしいんやけども、
うん、
本当に自分の部署に来たという話をしてて、
はい、
ほんで、 なんか説明会をね、まあ、やると。そういう時に僕実はちなみに早期退職説明会出たことないんで分かんないんだけど、まあ、なんかそこで招集されるらしいんですよね。
なるほど。
で、まあ、内容としてはその今いる部門を、まあ、閉鎖すると。最終的には閉鎖するから今ここにいる人たちはどっか行ってくれと。早い話、で例えばそういう大きな会社はね、子会社とか関連会社っていっぱいあるので、そこへ出向しろとか、出向っていうのはだいたい片道切符なので、あの転籍ってことなんです、最終的にね。とか、なんかキャリアアップなんちゃらセミナーみたいなのを受けてね、これからの人生考えましょう。まあ、それその前にやるのかな、ちょっとそういうこと醸し出しながら自分で、ちゃんと今後のことを考えていきなさいというふうにするとかね、なんかそういうことを、まあ、言うような説明会、まあ、その後ろの方はなかったとして、まあ、こういうふうにするよと。でそうなるとね、まあ、当然のことですけど、まあ、そもそも、まあ、これ僕も経験があるんでよくわかるんだけど、その子会社っていうかちょっと そっちの方にやっぱ出向しろって言われるのって結構ショックなんですよね、やっぱサラリーマン的に。なんていうかこう日の目を見ないところに追いやられるというか、そればっかりじゃないんだけどね、あの後で考えるとちょっといろいろ分かるんだけど、やっぱやってる当事者っていうのは、どこどこへ出向しろなんて言われたら、まあ、ショックなんですよ。おいで、まあ、僕なんかの時はあの特約店さんなんてあってですね、そこへ出向しろって言われたら、もう結構土日もなく仕事になって、あのいろいろこう売り出しとかやるからね現場では、みたいな感じで。で何よりあとはね、ポジションが下がるとかね、で下手したら給料が減るとかね、まあ、今回のやつなんかはその給料が減るっていうところに多分関わってくるわけですよね。
はい。
ということで、まあ、そんな風にある日突然言われると、それまで同じ会社一辺倒で来てた人にとっては、まあ、大ショックなわけですよ。どうしたらいいんだみたいな。で住宅ローンもあるしとか、まあ、すぐそういうことを思い始めてね、これ払ってかなあかんし、ってなことを思い始めてね。でなんかね、まああの、あそういうひどいこと言うんだとみたいな話もしてたのが、その後全体説明の後個別面談っていう順番になるらしいんですね。
なるほど。
で個別呼ばれて、その人事担当の責任者かなんかがね、お前は会社に残っていて何の価値があるんだ、なんてことを言うそうなんですよ。ひどいと思いませんか。びっくりしたけどね僕これ聞いて、って言うんだって。お前がやめろよって俺言いたかったよ。お前が価値がねえだろってお前に喋ってる人事のお前がって。まあそんな気持ちで聞いてたけども、そういうことを平気で言うそうなんですよ。でそんなこと言うとね、もうなんていうかな、こうやり場のない憤りというか、でも憤ってもどうしようもないから、もう本当にこう出口のないところへ追い込まれていくわけですよその人はね。まあ、てなことが起こってくると。で、その人はね、まあ、メンバーさんはね、まあ、うちのスクールも受講終わってるし、もうやること決めてるし、いつ離陸するかも決めてるから、あと1年ぐらいの予定かな。なので、それを、こう、なんていうかな、第三者的視点で聞いてたというわけですよ。ここからが面白いんだけど。で双方ね、会社側雇用側、で彼だけその真ん中辺にいるような感じで、雇用側なんだけどね、でその会社側が説明してる内容、偉い人がこうでこうでこうでと説明する、もう全く辻褄が合ってないと、もう話が全然守備一貫してないと、でも見ててすぐ分かる、それを聞いてる人たちがもう思いっきり不満な表情で、何なのそれみたいな 顔で聞いてると、
うん、
まあ、ましてやそういうことを質問したのかどうか知らないけどね、
うん、
で、
うん、
それを見てる彼は、
うん、
なんだか滑稽に見えたって言ったわけですよ、
うん、
ここですよね大事なことは、うん、このなんだか滑稽に見えたってこの通り言ったんですよね、
うん、
僕これを聞いた時にねある意味感動しました、
うん
うん、何が言いたいかというと、そこで滑稽に見える立ち位置でいてほしいってことなんですよ。
うん。
うん。仮に彼が同じように、まあ、うちにご縁がなくてね、
うん、
サラリーマンの一人でしたと。
うん。
ほんで、同じように説明会に臨みましたと。
うん。
何十年勤めてきましたと。
うん。
ある日そんなこと言われたら、なんで俺が、
うん、
こんだけ一生懸命会社のためにやってきたのに、
うん、
なんで俺なんやって思うんですよ、
うん、
でもねそんなことその時思ったって遅いわけ、
うん
うん、ドライに言うけど、
うん
うん、めちゃくちゃショックですよそりゃ、
うん
うん、だけどもう決まってんねんから決定事項やから、
うんうん
覆らないんですよそれって
うーん
そこからねうだうだ言っても、
うん、
何にも自分のために戻ってこないですよう ーんだからいつ何時そういうことが起こるか分かんないことを踏まえてね、
うん、
生きていくってことですよね
うーん、
うん、だから僕はね彼の話に本当に感動してあこうあってほしいなと、
うん、
誤解しないでほしいのはリスナーの方に、
うん、
会社を見くびれとかそういうこと言ってないですよ僕、
うん
うん、でもそれだけね自分が誠心誠意働いてきた会社ってそんなもんなんやと最後、
うん
うん、僕もねそう思ってねサラリーマン時代やってたわけですよ、
うん、
この会社のために全て捧げて、
うん
こうすれば必ず会社良くなると、
うん、
信じて、
うん、
やってましたよね当時、
うん、
だけどもね裏切られた、
うん、
裏切られたっていうのは自分にも責任あるんだけどね今でも思うと、
うん、
あのそれ相応のことはしたかもしれないだけど、うん、とにかくその時必死になってたのは間違いない、
うん、
でその時のねなんで俺がっていうことを思ってもね、
うん、
しょうがないんですよちなみに、
うんうんうん
でちなみに僕が当時辞めてからもう10年以上経つから、
はい、
今様相はすごい多分変わっていて、
うん、
結構日常茶飯事でこんなことが起こってるんじゃないのかなと思っているわけです、
うん
うん、であればいつ何時自分にそれが降りかかってくるかわからないという気持ちで、
うん、
自分を基軸にした人生作っていかないと、
うん
うん、だからねあの起業の準備しろって言ってんじゃないんです今日は僕、うんたまたま彼は僕うちとご縁があって、
うん、
起業を志したから起業の準備をしてた、
うん、
だけどね起業の準備じゃなくても自分でどういうふうにしていくかってことをちゃんと考えておこうってことを言いたいんですよね、
うん
うん、会社任せのね人生なんてね、
うん、
やばいっすよはっきり言って、
うん
うん、あの本当にあのくどい言い方になるんだけど会社の仕事を適当にやれって言ってんじゃないからね、
うん
うん、適当にやれじゃなくて一生懸命やってもらっていいと思うんだけども、
うん、
一生懸命やった先自分はどうなるのかってちゃんと考えておくってことですよね、
うん
うん、でまだ多くはこうは言ってもう世の中変わってきてるとかいろんなこと言われるけど多くの人は会社のためにとか、
うん
うん、会社って多分出るんですよ、
うん、
でそこだけはやっぱ年代的なもんあると思うんで、
うん、
50代以上の方にではおそらくそういう人すごく多いから、
うん、
っていうとこですよね、うん、でなんて言ったらいいかな対岸の火事っていうか世の中的にいろんなこと起こってるのは一言だって思わないことっていうかね、
うん
うん、こういうのってねやっぱ自分に降りかかってきて初めて分かるっていうのがやっぱり多くの場合なのでね、
うん、
どこかで自分にはそういうこと起こらないと思ってるんですよ人って、
うんうん、そうですよね、
う だから、ああ、大変だよなとかって言ってんねんけども、全然自分事じゃないわけね。で、ある日降ってきたらいきなりもうね、えーってなって、慌てふためいて、ってことになって、だからね、絶対なっちゃいけないことっていうのは、その時にもうあかんわと思って、もうどこでも行って、もう割り切って仕事最後割り切ってなんかどこでも行ってやるわとか、もうなんかそうなっちゃダメなんですよね。自分っていうものをちゃんとどっかに置いとかないと、もう本当にね、人生腐っちゃう。
そうですね。なんかでもそういうふうに言われると、なんかその自分、その方個人をね、なんかとか自分を否定されたように思っちゃいますよね。
そうなんだよね。まあでも、さっきのちょっとひどい言葉はね、否定してるよね。もうね、僕いつもこれは皆さん言ってるけど、否定の中から何も生まれないからね。否定するの簡単やから。否定してもいいんだけど、否定の代わりになんか代案言えよと。否定は良くない、本当は僕は絶対したくないけども、でもなんか言うんだったら必ず代案出せと。いうのはもう強く求めたいよね。そうありたいと思ってるし、
そうですね。
いわゆる人格否定みたいになるわけね。なんかその聞いてる旗でね。そんなことないんだけどね。もしそんな人今いたらね、そんなこと思っちゃダメですよ。人格否定なんかしてないし、あなたはちゃんとしたいいとこ持ってるわけやから。それたまたま会社から見たときに、会社の一丸的なところで、そういうふうにあかんって思っただけであって、それで人生否定されたとか思っちゃダメなんですよ。ほんまに。何人かの人そういうふうに思って聞いてくれてる人いるかもしれないんで、これは強く言いたいけども、会社が一面的に見てるだけやから、評価なんて。そんなんでね、人間決めちゃダメですよ。
そうですね。あとその人事の人もその言わなきゃいけないっていうことか可能性もありますよね。そう
言わ
いう
さ
言い
れて
方、
る？
そうそう、そういう言い
言わされ
方
て
を、
る。
そうなんですよね。役割としてそういう言い方をしなきゃいけないって言ったらいいんですかね。本当はね、
と
自
いうこ
分も同じだと思うんですけどね。
そうだよね。ということは、もうはっきりしてんだけど、腐った会社ってことなんですよ。要は。それを指示出してるのは上層部やから。そこでちゃんと話が揉めないような、そんな奴はもうカスだよね、はっきり言って僕に言わせたら。お前がやれと、お前が。お前がその身になってみろと。もちろんね、なんか平々凡々とね、仕事をやってるようじゃダメですよ、そりゃ。なんかもうそれこそお払い箱になるようなことしかやってないんだったらダメ。文句言ってるだけや。でも一生懸命やってたんだったら、必ずそれは会社に対して何か残してるわけやから、それはちゃんと受け止めるべきやし、それを無視してね、なんか会社の組織上、これが人事に言わせてどうのこうのになくて、社長が言えよと。社長が面談しろよと。で、僕は言いたいよね。まあ、というような、クレーマーになってますけど、また。
なるほ
で
ど。
も、ここは逸脱できないんだよね。僕もずっと、こういう話になるとね、もうね、もう、ダメなんだよな。もう、許せなくなるんだよね。まあ、てな具合で、50代向けの人の話じゃないって言ったのは何かというとね、30代であっても40代であってもね、20代の人でもね、要は自分を基軸にしてくださいねってこと言っていて、何がしかで会社に絡んでますよね。会社に絡んでるから会社の給料もらってるじゃないですか。会社で一生懸命やってください。一生懸命やらなあかん。やってない人はもうまず大前提ダメ。一生懸命やって、一生懸命やってるけど会社のためにって思わないことね。自分のためにやってると。自分のために一生懸命やってたら会社に跳ね返るんやから。そうしたらね、経営者にとっても嬉しいんですよ。あそこは会社の構造そのものはこれから変わっていかないとね、あかんわけで。そんな人間抱えて、ちゃんと組織うまくいくのかみたいなこと言ってる会社はもう時代遅れ。もうどんどん出てってくれと、うちを踏み台にして。その代わり、いてるメンバーで一生懸命やると。そのぐらいの気概でやらないとね。なんて、経営者や、いっぱい抱えてるわけじゃないんで、よう言いませんが。そんな気持ちですね。
なるほど。ありがとうございました。今日な、たくさんのなんかコメントいっぱいいただいてるんですけども、さっさん、 ポッドキャストアディクト操作分かりにくい、まだ聞けてない、次回再チャレンジしますって、ちょっと悪戦苦闘されたみたいで、
ガク
すいませんでしたね。これあのホームページのプレイヤーで聞けるので、もしあのね、それ操作ちょっと分かんないときは、あの団長のホームページのところにプレイヤーが置いてあるんで、それ押すだけなので、そっちでもいいかなと思います。あとルンが本当に自分がどうするかですよね。それから織江さん、サラリーマン脳に時々なっている自分は苦しくなりますというふうにね、コメントしてくれてます。ありがとうございました。それではエンディングの方に行きたいと思います。はい、本日もお聞きいただきありがとうございました。それではお知らせのコーナーです。こんな風にですね、超熱い団長、それからね、楽しい皆さんに会える転職塾フリーエージェントアカデミーの授業があります。9月7日木曜日埼玉、9月13日水曜日横浜、9月16日土曜日大阪、9月18日これ月曜日祝日ですけれども、池袋、それから9月21日の木曜日が五反田メイン授業という風に開催されます。またですね、企業についてコンパクトに学べる企業入門セミナーもあります。こちらの方は9月17日日曜日、大阪ですね、それから続いて10月8日日曜日も大阪、10月15日日曜日広島、11月8日土曜日大阪と、大阪でね、たくさん開催されます。番組へのご意見ご感想を募集しています。また話していることへの質問や感想も大歓迎です。次週はですね、一応ちょっとゲスト会を予定しております。Facebook ページは、転職塾フリーエージェントアカデミー、ゼロから始める自分サイズ企業の学校です。転職塾 Facebook ページで検索してください。Twitter はハッシュタグ応援団55までツイートお願いします。メールはmanage@fink.net までお願いいたします。団長前にも言ったことあると思うんですけど、アメリカなんかはいきなり会社朝行ったら全部何にもパソコンとか操作できなくなっちゃっててね、いきなりその何ですか、解雇されるみたいなことが分かるみたいなんですけども、それひどいなってね、昔は思ってたんですけど、今日の話聞いてると日本の方が陰湿ですね。
あ、そうだよ、
ね。よっぽど陰湿ですよね。会社が悪くないんでお前が悪いんですよみたいな、要は自分から辞めるように持ってくみたいなね、よっぽどひどい感じしますね。
ちょっと今の話もう一個ね、おまけがあってね、
はい、
もう一言言ってたわけ彼は。なんて言ったかというとね、はい、これから個別面談する、そうするとみんながごね始める、ごねるであろうと、
はいはいはい、
でごねたら、
うん、
早期退職金が増える、
あ、
増額になっていく
あ、
というのを予測していて、
うん、
そしたら僕にとって好都合ですって言ったんですよ。わかります？この考え方だよね、ちなみにもうちょっと言うと、はい、裏の話すると、その彼はそんなにじゃあ最初から会社なんてってパッと決意持ってた人じゃないです。逆に言うと、もっとね、どっちかだったら会社があるからね、会社あってねの自分みたいな、そんなタイプでしたよ。その彼が1年間でこんなに変わったわけですよ。そのことに僕は感動していて、必ずうまくいくよね、その気持ち持ち続けたらね。だからそんな風に物事をとらまえないとね。これ時間前やったっけ、桂歌丸さんの話したけども、やっぱりこう先を見て生きていくと、ね、過去を振り返ったってしょうがねえと、染みましたね。松岡修造がインタビューしてるから余計熱かったけどね。
なるほど
、
なるほど、はい、ありがとうございました。それでは今日はね、はい、ちょうどお時間となりましたので、本送の方はこちらここまでとしたいと思います。はい、ではお届けしましたのは
はい、団長こと転職デザイナーの三宅哲之でした。
編集担当の浜ちゃんでした。それではせーの、いってらっしゃ い。
この番組は転職塾、サラリーマンがゼロから始める自分サイズ企業準備の学校、フリーエージェントアカデミーの提供でお送りしました。